Are you ready? Take it easy.
Sorry, Japanese only.
2008年の4月にこの番組がスタートしていて、実は1年経ったということなんですけれども、ちょうど第2回目の放送の時にですね、なぜその機能が搭載されているのかというテーマで、デザインのアプリケーションの話をちょっとしました。今日は、その、続きというか、それと同じようなテーマで、ちょっとお話ししたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
デザイナーの道具というと、まずコンピューターパソコンというのは絶対必需品なんですけれども、イコールそのデザインのアプリケーションソフトということになりますけれども、イコールアドビのソフトと言っていいと思うんですけれども、松岡先生はこのアドビという会社について、このツールについて何か思うところというのは。
やっぱり、別に僕アドビさんからお金をもらってるわけじゃないんですけどアドビなくして今 の、 そのデザイン業界、特にグラフィックデザイン業界は、ありえないんじゃないかなと思います。皆さんは多分イラストレーターとかフォトショップ、インデザイン、特にグラフィックデザインの分野、これ三種の神器と言われてます。あとはウェブ系のアプリケーションも当然フラッシュとかドリームウィーバーとかあるんですけど、特にこのイラストレーターフォトショップっていうのは、ウェブ系だろうが、グラフィック系だろうが、ましてやプロダクトでも使う人がたくさんいるわけで、本当にもうなんていうんですかね、もうデザインリテラシー的な今立場なんじゃないでしょうかね。
これ聞いてらっしゃる方は割と若い方も多いんですけれども、実はこの80年代の後半に、そのポストスクリプトっていうもの技術が出てきて、レーザープリンターが、当時100万以上しましたけれども、DTP の環境が整ってきて、今につながっていると思うんですけれども、この頃は、Adobe、それからマクロメディア、アルダスみたいな、割とこう一社じゃなくていろいろ会社があって、ソフトもイラストレーターもあればフリーハンドもあるみたいな、そういう状況だったんですよね、当時は。
そうですね、さっきちょっとインデザインの話が出ましたけど、一時デザイン業界ではクォークエクスプレスというソフトがレイアウトソフトの定番だったりしたんですけど、正直言って、クォークエクスプレス今使ってるところももちろんありますけど、インデザインがだんだんポピュラーになってきてるかなという気がして、本当にもうアドビ一本化みたいな状況じゃないでしょうかね。
そうですね、これはそのメリットデメリットあるんで、これをちょっと後の話したいんですけれども、この昨年の5月に配信した時も同じようなことを言ったんですけれども、もともとデザインっていうのは手作業でやっていて、ある程度のスキルがないと絶対にデザイナーになれないと、面接の時に作品持って行って、例えば手でこう綺麗に線が引けてなければデザイナーになれなかったわけですけども、コンピューターがその主流になってきて、それを使ってオペレーションすることによって、その使い方が分かれば、なんとかその仕事はできるみたいなことになってきて、ちょっとガラッと80年代後半に変わったんですけども、大きな違い、手作業の時とのコンピューターの時の大きな違いみたいなのはどういうことがあったの？
そうですね、これは多分ね、特に今デザイン学校とかで学んでる人もそうだと思うんですけど、今言ったような線を引くとか、そういうところの時間が減ってますよね。当然コンピューターがやってくれると、まっすぐな線を引くとか色を塗るっていうことをわざわざ絵の具溶いたりしなくて済みますんで、つまりですね、これはレスポンスっていう問題になると思うんですね。自分がこんな色だったらどうだろうとか、こういう風にしてみたらどうだろうっていう、そういうシミュレーションパターンがもう何個でも早くできるっていうのは、ということはどういうことかっていうと、アイデアを豊富に出していくことができる、つまり今までその色を塗ったり線を引いたりする時間がアイデアの時間、アイデアを検証する時間になってきてるっていう、そういうデザインにとってはメリットがあるんじゃないですかね。
で、その私たちはハンドワークというかデザインを勉強して、その 手でこう書くということを技術を習得して、そしてコンピューターを覚えたんですが、今のデザイン若いデザイナーの方はコンピューターのオペレーションを覚えて、そしてデザインで勉強するという、そういう順序になってきてるんですけれども、この、まあ、ですからその我々の感覚から言うと、デザインの理論的なことは後から後付けでやってるような見え方するんですけど、まあ、今それが主流になってると。でこのことのなんか問題点みたいなのがあるんですかね、その理論を知らないでまずオペレーションから入ってるということですか、ね、
そうですね、あのね、僕は実はね基本的にはどっちでもいいんじゃないかなと思ってるんですよね。逆に一度やってみたことでなぜそうなってるんだろうっていうことを知る欲求が出てくるっていうのは、それだけモチベーションが上がってるわけだから、逆に最初から理論理論できた場合に、なんでなんか分かんないけどこう言ってるからやらなきゃいけない、まあ、数学の公式なんか無理やり覚えさせて教えるっていうのと、まあ、ちょっと近いところもあるかもしれない、まあ、それはその人のモチベーション次第によるんですけど、ただちょっと前にもこれで話したのかもしれないですけど、今のアプリケーションって本当によくできてると思うんです。で特に今までのデザインの手法とかデザインのやり方とか、それを作るために何をすべきなのかっていうことがソフトの中に、アプリケーションの中に結構機能として入ってるんで、
ね、
それを使うと、あ、なるほどこういうことをやるのかデザインっていうのはって思うんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと思ってるんですよね。
確かに、まあ、これは Google の、ね、検索で実際にやってみると分かるんですけども、まあ、イラストレーターって入れると大体アドビのイラストレーターのことになるんですけども、候補が検索 Google 検索で候補が出てくるんですけども、イラストレーターってやると例えばトリムとかってカタカナで出てきて、つまりイラストレーターの中のトリムという専門用語がわからない、これなんだろうって言って検索する人がたくさんいるということなんですけども、こういう形でアプリケーションソフトの中の専門用語を見て、そこをこれ使いたい、これは何だろう、使ってないけど何の機能だろうって言って検索して、それで勉強するみたいな、そういうことですよね。まあ、順序ですね。
そうですね。だから今言ったトリムマークは、日本語ではトンボって言いますけど、例えばじゃあ自分のイラストレーター使って印刷したいなと思った時に、まあ、当然このトンボというのが、まあ、トリムマークがいるわけなんですけど、その付け方っていうのは大体その自分が入れたい印刷会社とかに、まあ、大体書いてあるんですよね。そうするとトンボっていうのをつけなきゃいけないんだってことがそこで分かってくるみたいな、そこも一つのデザインの影響ってことになってくるんじゃないですかね。
だから今そのデザインを勉強した人たち、その学校で勉強して、それで、ある程度スクリーンをつけて、でプロになる人たちと全然その違う分野、もしくはデザイン全然勉強してない独学でやってきた人たちもデザイナーとしてもやってきて、結構な量いると思うんですけども、でそういう人たちはむしろその基本を学校でやってないからこそ、むしろそのアプリケーションから学んでるというか、アプリケーションの機能で分からないことを調べて、そこからこう学び取ってるようなところあるわけですよね。
そうですね。先ほどのちょっとインデザインというソフトは、日本語組版という、まあ、独自の、まあ、日本語のレイアウトのルールがあるんですけど、そういうものもすごく取り込んでるんですね。で、まあ、ちょっとかなり複雑なんですけど、まあ、意欲がある人であれば、そういう機能を見るとこういうことができる、ああいうことができる、じゃあそれってなんだろう、日本語の組版ってなんだろうって逆に勉強し始めると、やっぱデザインを学ぶ意欲も高まるし、世界が広がるんじゃないかななんて思ったりしますけどね。
まあ、松岡先生の授業もやられてるんですけれども、学校で学生が学ぶときに、その学生であれば時間があるから、まあ、1年かけて学べるわけですよね。そのときにどういうふうに学ぶんですかね。そのまずコンピューターの使い方を覚えて、で並行してデザインの勉強もやるし、コンピューターもやるのか、一緒に合わせてやってるのか、どういうふうにやられてるんですか、実際に。
そうですね、当然機能っていうものから入っていくんですけど、はい、じゃあこの機能は何に使えるのかなっていうのが最終的な落としどころにないと、やっぱりやってる意味っていうのが分かんなくなりますよね。で、そうですね、例えばですね、僕の授業で、まあ、具体的に言っちゃうと、最初にこうイラストレーターの授業なんかやるときにオブジェクト書くんですけど、オブジェクトの変形というので回転ツールっていうのがあります。この回転ツールで数値入力できますよっていうことを覚え始めると、こんなこともできるよねっ って言って何をやらせるかというと時計の文字盤のデザインとかやらせるんですね、うん、そうすると文字盤を中心に対して360で割れる数、まあ、つまり12で割ると30度ですから、30度で回転するとそこで文字盤できますよと、うん、そして同じ中心に長針短針があった時にそれはその中心から任意の角度で回せば好きな時間にできるよっていうことがもうまあできちゃうわけですよ、ね、そうするとあなるほどこの機能ってこういうことに使えるのね、あこの機能を覚えたら僕はこういうデザインができるようになるんだねということが具体的にやっぱりわからないと、ただこの機能すごいぞみたいなだけじゃちょっと終わらないので、やっぱりそれを最終的に使ってどうなるのかっていうことが大事かなというふうに思ってます。
だ割とあれですね、独学でやってる人はそういう意味ではそうやって体系だってやってないし、まあ、教わるそのソフトに詳しい人に教わってるかもしれないけども、ちょっとこう遠回りしてるとこありますよね割と。でそういう独学で、でも独学でやってる人多分すごい多いと思うので、そういう一人で勉強してやってる人に対してなんかアドバイスみたいなのありますかね。
そうですね、やっぱりアイデア次第だと思うんですよね、勉強の仕方も実は、ですからそれを覚えたらこれができるかもしれないと思ったらそれを作ってみるとか、そういうのが大事かなと思うし、またはこんなことしてみたいけどこういう機能ないんだっけなっていうふうに探してみると意外とあったりします。やっぱね、そこはよく考えられてるなっていうふうに思うし、あとね、ちょっとさっきのアドビの話に戻るんですけど、はい、特にイラストレーターとかフォトショップとか、はい、こういう機能ってひょっとしたらこのカテゴリーの中にあるんじゃないかなって思うと大体あるんですよね、うん、よくできてるなと。
すごい機能ありますね。
そうそう、その人が大体これを使うときはこのカテゴリーで考えるだろうみたいなことがちょっと見透かされてるかなみたいな感じがするんですけど、ね、
だその高機能であるがゆえにそれを全部使いこなすって必要はないんだけども、でもそこに入ってるものはそのデザイナーがかつてやってきたことの、まあ、知恵というかノウハウというのが凝縮されてるのが今の多分アプリケーションソフトですよね。
そうですね。
ですからそこを探っていけば結局はそれはデザインの独学であってもデザインのまあ勉強につながっていくと。だからそ仕事だけやるんじゃなくて自分で作品作ったりとか、まあ、ソフトのこう使ってない機能をちょっと覗いてみたりとか、そういうことも必要だってことですね。
そうですね。だから僕なんかもよく授業でやるあることをやろうとしたときに、じゃあ他のやり方ない、他のやり方ないって3つとか4つまで違うアプローチの仕方で同じものを作るのを やらせてみたりします。
だ今のは多分すごい重要なことで、先ほどそのコンピューターを使って今まで手作業でやってきたことをかかってた時間をぐっと圧縮して、その空いた時間で今までできなかったそのいろんな試行錯誤とかアイデアを考える時間に充てられるということなんですけども、現状業界を見てみるとその空いた時間にさらに仕事を詰め込んで、つまり工場のように効率化効率化、コンピューターだから効率化できるっていうことで、もうものすごい仕事量になって昔よりはるかに大量の仕事をこなしているみたいな現状があるんですけども、そういう時にやっぱりそれを抜け出すにはやっぱりもうちょっとレベルを上げる意味で効率化だけじゃなくてその中にも使ってない機能の中にやっぱりそのヒントがたくさん多分あって、もうちょっと違う使い方できる、もうちょっと応用化できるっていうところを見ないと、まあオペレーション一辺倒で終わっちゃうということもありますよね。
そうですね。だからまあなんですかね、プロスポーツの選手に例えるとやっぱり自主練が必要で、でやっぱりこうしたらどうなるか、あしたらどうなるかってなかなか試合じゃミスすると時間の関係もあったりしてなかなか余裕はないんですけど、それはやっぱり自主練を積み重ねていくしかないのと、やっぱり好奇心を持つことでしょうね。
そうですね。だからまあこれ一つの多分モチベーションのを上げるための一つの要素として、やっぱ憧れのデザイナーというか、こういう人になりたいとか、こういうああいう人のやってるような仕事をしたいっていうなんかものがあれば、なんかこうモチベーションが出てくるような気がするんですけども、松岡先生は何かその最初のデザイナーになった頃になんか憧れた人みたいなのがいらっしゃるんですかね。
そうですね。今はあまり有名じゃないかもしれないけど、僕なんかの世代の人は結構影響を受けたと思うんですけど、ネビル・ブロディっていう イギリスのデザイナーがフォントとかロゴとかマークとか作ってる、もうあれがまさにマックらしいデザインで、すごいかっこよかったのを覚えてますね。
実は今でも結構検索なんかするとたくさん情報が出てくるんで、まあ、ファンの人多いと思うんですけれども、なんか例えばそういう自分がこういう人になりたいっていうのを見つけるだけでも全然違う。
全然違います、
ね、違いますよね。
多分ね、社会に出たらやっぱり自分の好きなようにはなかなかデザインできないですよね。だけどどこかで自分の好きなデザインっていうのを持っとけば、いつかはそれに近づくことができると思いますよね。
まあ、このデザインの未来でも、いろんな松川先生が突撃インタビューという形で、いろんなクリエイターの人にインタビューしてですね、まあ、そういう人たちもロールモデルになり得る人たちなので、まあ、興味持ったら検索していただいてですね、でその作品に興味持ったらどんどんこう自分でそれを真似して試してみるとかですね、ぜひそういうことをやってもらいたいですよね。
はい、
今日はですね、道具論ということで、まあ、これシリーズとしてちょっといろいろやってきたいと思うんですけれども、まあ、Adobe のソフトだけじゃなくて何か面白いものがあれば、まあ、コンピューター以外のものでも全然いいんですけども、そういうものを取り上げてですね、話していきたいと思います。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
This program is brought to you by Display DVD